Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。1週間の真ん中の水曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は半年ぶりぐらいかな、この新番組を始めて、初回以来一人喋りをしてみようかなと思ってます。で、今日いろいろと何を喋ろうかなって考えるつもりだったんですけど、朝からちょっとテンションが下がることが起きて、実は iPhone を落としてですね、画面がひび入って、どうしようかなっていろいろと考えてて、結局は新調しようかなって今思ってるところで、ちょっと気を取り直して今日は一人喋りを頑張ってみようかなと思ってます。 Believe in oneself きっと大丈夫は、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。改めて自己紹介から始めてみようかなと思ってます。皆さんもうご存知だとは思いますが、名前は加藤晴幸、年は56歳、もうすぐ還暦を迎える、カウントダウンしてます。で、プライベートっていうか、仕事はサラリーマンをしてるんですけれども、なかなかね、サラリーマンには見えないって言われてるんで、褒め言葉かなと思いながら、自分で納得してるんですけども、今ね、ラジオやってるので、ラジオやってます、一つはね。で、それとあと、Facebook でね、いろんな自分の情報を発信してるんですけども、自分がね、楽しいことしか発信してないんで、そればっかりやってるんじゃないかというふうに思われているかもしれないんですけども、半分当たってて半分違うんですけども、真面目に動いてる時もあって、ただね、楽しいことっていうのが非常に今は好きでっていうか楽しめてて、主にね、Facebook で発信してるのは、走ったり、ボランティアをしたり、ちょっとねカフェ行って読書をしてみたり、自分の心がね、喜ぶことをやろうと思ってやってます。実はね、今でこそかなりその自分の感情っていうか、自分の今どう感じてるのかっていうのが分かるようになってきて、素直にね行動できるようになってきたんだけども、ここ何年か前っていうのはね、なんかね、自分のやってることを、やってる行動自体はね、多分傍から見てたらそんな変わんないんだけども、自分の気持ち的にね、振り返ってみるとちょっと全然違ってて、その同じようなことやってたんだけども、それを本当に今してていいのかなとか、それはね、どういう意味かというと、その周りの目を気にしてる、家族であったり、その身近な人であったり、会社の同僚であったりっていうところがどう見てるかっていうのは、こう多少ね気になってて、自分ばっかり楽しいことをしていいのかなっていうようなね、罪悪感を多少抱えながらやってた時期があって、それが今はね、だいぶゼロとは言わないんだけども、だいぶなくなってきて、その本当にね、自分の思うがままって言ったらちょっと語弊があるんだけども、自分がご機嫌であること、その何をやるかっていうよりも、 そのやることがどんな気持ちでやるのかっていうのが大事だなっていうのがやっぱし最近なんとなく本当になんか腑に落ちて分かってきたっていうことで、まあ何やってもその自分がワクワクウキウキその楽しいと思ってやることは同じことでもやっぱ違うかなっていうのがね最近やっと思えて素直に行動できるようになってきたのかなっていうふうにね思ってるのがまあ今日この頃という感じなんですね。でラジオを始めたのが2017年の5月ということで2年と数ヶ月始めているんですけども、そのラジオを始めた頃っていうのはまだまだねそれまでにいろんな苦しいことがあって何ていうかな、自分どうしていいのかよく分かんなくて、その時にはねセミナーに行ったりカウンセリングに行ってみたり、そのいろんなね自己啓発本を読んだりして、そんないろんなものにねすがるっていうか頼った時代があって、そうしてる中でこの出会ったのが夢の種放送局で、その時も自分何していいのかがよく分かんないままに始めて、そのなんて言えばいいのかな、その時にね家族でいろんな事件っていうかね出来事が起きてて、それをどう対処していいのか分かんなくて、でまあいろんなことをしてきて、その中でねいろいろと感じることがあって、そのねその頃にね出会った本に書いてあったのかな、その例えばね大丈夫って自分で1万回唱えたら大丈夫というふうに思えるんじゃないっていうのがあって、まあ大丈夫大丈夫って最初は全く信じられなかったんだけども、まあ言ってるうちになんかまあ大丈夫なのかなっていうふうに少しずつなってきて、ただねこの話最近なんだけども、息子にねこういう話をした時に大丈夫っていうふうに声をかけるってことは父さん大丈夫と思ってないでしょって言われて、まあ、まさにその通りなんだなかなと思ってて、そのやっぱしね口ではね大丈夫だよって言ってるんだけども、多分奥底では大丈夫じゃないっていうふうに思ってて、その大丈夫じゃないっていうのもその自分自身にもね大丈夫大丈夫って声をかけてたんだけども、その自分自身にかけてることをかけ続けてるっていうこと自体はやっぱし自分が大丈夫じゃないと思ってるからかけ続けてるのかなと思って、もし大丈夫と本当に思えた時には、まあ、大丈夫って言わなくてもいいし言う必要もないのかなっていうふうに思ってて、息子にねいろんなことを話しするとなんかすごい違った観点でっていうか視点で返ってく答えが時々あって非常にね気づかされるんだけども、その中でねそのまあいろんなことと向き合ってきたここ数年なんだけども、その中でまあいろんなことがあって、ラジオでもねずっと言い続けてたことで、その一番最初のねラジオ番組のタイトルがもうすぐ朝ですよというタイトルで2年、放送を続けたんだけども、その時には、まあ、自分がまだトンネルの中にいるというようなことで、そのでもまあ明けない夜はないということで歩き続けてたらいつか夜が明けるよというのでもうすぐ朝ですよっていうので、放送をしてきて、その中でねやっぱり自分らしく生きるっていうところを、まあ、いろんなゲストさんを呼んで話をして、その中でまあ自分その番組をね収録してる時にも気づくし、その収録した音源をね後から聞き返すとまた違った観点でいろんな気づきがあって、まあ、非常に濃い2年の放送をしてきたなっていうふうには今思ってるんだけども、その中でいろんな人と話をしてね、いろんなキーワードっていうのが自分の中にあって、その一つがね人を信じるっていうことの意味 ていうのがね、自分なりに今思ってることがあって、人を信じるっていうのはその人のことを信じるっていうよりも、その人のことを信じれる自分を信じれるかどうかっていうようなことなのかなと思って、その信じる信じないって人のことじゃなくて、自分に対してその信じれるか信じれないかっていうところで、人を信じないイコール自分を信じてないっていうことなんだなっていうのが、まあ一つあって、そのなかなか自分でいろんな枠を決めて、その人のからの見た評価ってあるとかね、そういうところを気にしてるっていうことは、自分の素直な心の声を信じてないということに他ならなくて、まあそういうのがまあ一つその自分の中でキーワードで、もう一つはね、なんかな、自分の中でね、その自分らしさっていうのもね、そのいろんな風に模索してきたんだけども、そのいろんな自分がありますよね。皆さん、その例えばその家の中で見せる自分であるとか、その会社で見せる自分であるとか、その仲のいい友達に見せる自分であるとか、全く違う自分を見せることって多分あると思うんだけども、それってどれが本当の自分なんだろうっていうふうにこう考えてた時期もあったんだけども、実はそれって全部自分なんで、そのどれが自分じゃないっていうふうに否定してもなんかおかしい話だし、その自分まるまる自分、どんな自分も自分だっていうふうにが自分らしさということなのかなと思って、なんでそのいろんなね、その選択、その時々にいろんな選択をしてくると思うんだけども、その時と場合によってその選択が全く逆の場合もあるんだけども、その逆なことですら、まあ自分の中にあることなので、そのどっちかが悪いとかね、どっちかがいいとかね、いうものじゃなくて、そういうものが自分の中に全部あるんだよっていうのがね、一つその気づいたっていうことかなっていうふうに思ってて、まあそうしてみると、まあ言ってみれば何一つ否定することはなくて、出来事にしろ、自分の取った行動にしろ、そのね、よう思えば楽だよね、心がね、すごいね。ということで、まあ例えばね、その今日の朝のね、そのスマホが割れちゃったっていうことも、そのこと自体を捉えると、まあ壊れたんで嬉しいことではない、間違いなく嬉しくはないだけども、じゃあそれをどう捉えるかっていうふうに考えた時に、そのちょうどね、自分もまあ2年半ぐらい使ってたんで、心のどっかでは新しいのが欲しいなっていうふうには思ってたし、実はね、妻がね、かなり古い iPhone 使ってて、そのデータの容量が足りなくて、写真は撮っては消しては撮っては消してやんみたいな、この自転車操業みたいなね、使い方をしてるのを僕はまあ横目で見てて、強く言ってくるまではまあ放置じゃないけどもと思ってたんだけども、まあまあこれもね、もしかしたら自分がね、携帯を変えるタイミングでまあ一緒に変えれば、みんなが丸くなるし、嫁もね、その機嫌良くなるし、僕も新しい携帯持てば、まあね、多少テンション上がるし、いろんな機能を使ってみようかなっていうふうに楽しみもあるしね、そう捉えると、まあまんざら悪いことではないのかなっていうふうにね、思えたりね、まあ心の捉え方次第だなっていうふうにね、思ってて、そうだね、そうしてみると、何でもいい、何でも丸っていうことなのかな、 でそれが今 あの番組タイトルの Believe in oneself きっと大丈夫っていうあのラジオのタイトルにもつながるんだけども、あの自分らしくその自分を信じて、そうすれば大丈夫だよっていう、まあ、メッセージを込めてこのタイトルにしたんだけども、あの要は自分のことを信じる、自分の信じるっていうことはその素直な感情っていうか、まあいい悪いっていうジャッジをせずにその湧き上がってきたことから全てをあの自分の中から発したものなので信じて、いけばいいんだなっていうふうにね思えるようになったっていうのがね、まあ最近なのかなっていうふうにね思ってます。はい、ちょっとね取り留めもないのでね、ちょっとね頭の中を整理したいなと思うので、ちょっと心で、あのね、ジングルを挟んで、後半喋ってみたいと思います。この何年かね、苦しい時を超えて今ここの自分がある間っていうのは、まあ、どっちかっていうとね、自分中心っていうか、まあ、家族にとっては、まあ、身勝手な父親だな、身勝手な夫だなっていうふうに見られてたんじゃないかなって思ってて、いろんな活動もね、活動っていうかいろんな自分の行動っていうか、やってることもまあ外でやることが非常に多くて、でそれはね、一つはそのやっぱしその家にいるとそのなんかな、その子供をね見守るっていうことがねなかなかできない自分もいて、見守るじゃなくてね見張ってるっていうね自分がいるんですよ。こう行動してくれないかなとか、やっぱ期待がこうなんかな湧いてきてっていうか、それがねやっぱしね伝わるんですよね、きっとね。あのいい伝わり方すればいいんだけども、その否定的な伝わり方をすることもあるんかなと思って、でまあそういうのはまあちょっと言い訳なんだけども、それよりも何よりもやっぱしその自分のことを満たさないと、そのやっぱり周りを気を配るっていうか、周りまで目を向けれないっていうか、その自分のことが大丈夫って思えてないうちは家族のことが大丈夫、人のことなんか大丈夫って思えるわけがないっていうのが、まあ最近やっと分かって、まずは自分のことを信じれるっていうことが、人を信じるということだっていうことで、まあその今までこの何年かっていうのは自分を自分で信じれるためにいろいろとやってきたのかなっていうふうにね、自分ではね今勝手に思ってるんだけども、でまあ自分のねやっぱ行動を見てみても、実はね何年か前までまあ1年ぐらい前まではやっぱ家族と出かけるとやっぱなんかこう意見が違ったりとかした時にやっぱ衝突してしまって、喧嘩になってしまって帰り不穏な雰囲気で帰るとかね、そういうのがあってなかなかねあんまり一緒に行きたくないなっていうのがあったんだけども、最近はねそういう機会が なんかかなり減ってきたかなと思ってて、でまあ一緒に出かける回数も前に比べたら増えて、そのまあまあ外にも出るので、その家族中心っていうか二重点がまだ置けてるとは言い難いんだけども、かなりでもそのバランス自分の中ではね取れてきているのかなと思って、やっとなんかそのね家族のやりたいことっていうか家族みんなでやりたいことっていうのと自分がやりたいことっていうのがまあ重なってきたのかなっていうのがね最近思ってることで、 うん、でね、じゃあこれからね、どういうふうにしていきたいかなっていうのがあって、まあやっぱしその自分の中心はやっぱし家なので、その一番長く過ごすところがご機嫌でいるのがやっぱり痛いので、その家がね、楽しいところになるようにしたいなっていうのがある一方で、自分の気持ちも大切にしたいなっていうのがあって、でもう一つね、自分の中でね、ルールっていうかね、マイルール、これはね別に悪いルールじゃないかなと、自分でね枠をつけて、世間の目を気に してるルールっていうのはね、そんなのは取っ払っちゃった方がいいんだけども、非常にこの2つは大事にしようと思ってるのがあって、3秒ルールっていうのと72時間ルールっていうのがあって、その3秒ルールっていうのは、自分の中でふと思ったことで3秒以内に、感じた気持ちを大切にするっていうことで、3秒過ぎてしまったらそれって思考が入ってくるので、まあ、損得であるとか、その世間の常識であるとか、誰々がどう思うんじゃないかとかいうのが頭の中によぎってくるんですよ。なので3秒以降に思ったことは極力無視するというのが3秒ルールで、もう一個72時間ルール、この72時間ルールっていうのは夢の種のプレミアム講座でね習ったことなんだけども、何かをやろうと思った時にまず72時間以内に取っかかりましょうということで、例えば誰かに会いたいと思ったら、そのまずメールで会えませんかってメールしてみるとか、何かのきっかけを作りませんかっていうことで、これ非常に有効だなって思ってて、そのとりあえず声に出していってしまうっていうと、まあ、その後どうにかしてやろうという思考になるので、それはいいかなと思って、これほっとくとなんかね、あやむやになってめんどくさいってなってやめてしまうことが結構あって、とにかくその72時間以内に何かを始めるというのがあって、これをやりてるとなんかいろんなことがねうまく回ってくんじゃないかなと思ってて、だからなんかふと思ったことやってみると、でいろんなね馬鹿げたことをね、僕いろんな Facebook でやってんだけど、1年前に始めたのが乱闘も100人と握手をして写真を撮るというのをやってて、でそれ実はね今現時点で98人なんで、あと2人で終わりなんですよ。でもう一つがランニングクラブで年の初めに行った時に、何か目標を書いてくださいってカードを渡されたんですよ。で何でもいいですよって言われて、みんなはね何々の大会でベストタイムを出すとか完走するとか書いてたんだけども、なんかそれ面白くないなと思って、走った後にジャンプをして50枚、Facebook にアップするっていうやつをやってて、それ週1回飛べば54週あるので達成できるので、今それもやってて、今ね34週ぐらい目で38ぐらいまで行ってるんで、これもまあ順調にいってると。でそのなのでいろいろと終わってしまいそうなので、今度はね友達100人と握手、もうまた握手なんで本当はなんかちょっと違うものがいいかなと思ったんだけど、ちょっと思いつかなかったん でそれをふとなんか思いついたので、やろうと思って、つい 2,3 日前その第1号の自分の気に入ったカフェがあるので、そこの店長と握手をしてあげて、とりあえずスタート切りましたということで、まあなんかね、その自分は楽しいので、その人はね何て思うかちょっとよく分かんないんだけども、まあ自分が楽しくて、その一緒に握手してくれる人が嫌がらなければいいかなと思いながら始めて、まあどんなことでもね新しいことを始めるっていうのはねいいんじゃないかなっていうふうにね思ってます。はい、取り留めないような話をねしてしまったんですけどもね、ここからねちょっとエンディングに入りたいと思うんですけども、前にも一回紹介してるんだけども、このエンディングテーマっていうのはね、うちの息子が作って、くれたって言ったらちょっと語弊があるのかな、作ったやつをいただいて使ってるんですけども、まあちょっとそれをねいつもはね短い 音楽しか流してないので、ちょっと長めに聞いてもらってね、ちょっとその後に、エンディングトークしたいと思います。ですね、もう一つね、言葉としてね大事に思ってるのが Try a new thing っていう言葉があって、これはね実は息子が中学卒業するときに、一言文集に書いた言葉なんだけども、実はこれがね、僕の夢の種の始まる後押しをしてくれた言葉で、これを見て、夢の種の説明会に行ったという経緯があって、息子にはね非常に背中を押してもらってるので、僕もね息子の背中をね押してあげれればなって思うんだけども、言葉で言ってもねなんか陳謙になってしまうし、自分の背中はどうやって見せればいいのかなっていうのはね、未だによく分かってないんだけども、とにかくね自分のワクワクすること、自分がご機嫌でいることを念頭において行動して、常に新しいものに、チャレンジしてということで、ちょうどねこの放送が ある1ヶ月後ぐらいなんですけども、夢の種広島で夢フェスっていうのを、やります。でそこで公開収録に今回チャレンジしようかなっていうふうに思ってます。これもね僕にとっては初めてのことなので、その非常にねドキドキしながらねやってみようかなっていうふうに、誰かに何か伝えたいっていうのはあるんだけども、それよりも楽しそうっていうのがこれをやりたいっていうふうに思ったモチベーションなので、僕のこれからの行動はやっぱり楽しそうを主眼に入れて、このままさらに、いろんなことにチャレンジできればなって思ってます。で繰り返しますけども、10月12日、広島のアリスガーデンで夢フェスというのを行います。パーソナリティ今の予定は5人が、順番に、公開収録をしますので、またいろんな形でね告知をしていきたいなと思いますので、皆さん私のチャレンジも、夢の種広島の新しいチャレンジも、見守りにね来ていただければな、嬉しいなと思ってます。はい、今日はね久しぶりに一人しゃべりをしてみたんですけども、ちょっとね準備がねいまいちねできてなかったんでね、ちょっと行ったり来たりになったんだけども、まあでも言いたかったことは言えたかなと思ってるので、今日は、丸をつけたいと思います。はい、それではねまた皆さん来週もお耳にかかりましょう。それではおやすみなさい。